Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1945回、10月7日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
間に合った、すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
Wi-Fi かい？
違う、テストテストしたね。
なんでテスト
テスト。いや、iOS がバージョンアップしとるけん、 Wi-Fi つないでツイキャスが前みたいにできんかなって試してみた。
ああ。
たら秒殺でした。
あれ、入ってきたはずなのにと思いながら。はい、今ちょっと小ぶりなんですが、しばらく出雲は雨雲に覆われてる状態なので、ババババババって音がまた来るかも。
なんとか震災や。
なんとか震災や言われても。さんぽさん、こんばんは。
こんにちは。
はい、なんか台風、次の週末襲ってきそうですよ。
次の週末はいいよ、予定ないから。
まあね。はい、今現在マリアナ諸島にですね、大型の猛烈な台風だそうですよ。915ヘクトパスカル。
そんなん来たらもう大変なことになるよね。
現時点で最大風速55メートル、最大瞬間風速75メートル。75メートルとかいったら車はひっくり返るよな、多分。
うちんちはまだあるか。でも困る。
で、これが明日の午後6時には900ヘクトパスカルぐらいになるらしいですよ。
915じゃなかったっけ。
いや、900になってる。明日18時の予報が。
多少じゃあ風吹くんかね、こっちでも。
暴風域には島根県入らないと思うけど、強風域には入ると思うよ。
ごめんなさい。
で、一応12日の予報で紀伊半島沖に近づいてくるときには、まあ950ぐらいまで勢力を落とすみたいですけどね。落とすといっても最大風速45メートル、最大瞬間風速60メートル。去年の大阪は直撃した台風をなんか思い出すようなコースですよ、これ。
めっちゃ嫌な進路だ。
まあ、台風なんで、まだこの先、進路がこう、どっちへ変わるか分かりませんけどね。
わ、ダメだ、焦ってて、ごめん。
はい、ということで、まあ、この週末は多分、皆さん3連休かなと思いますけどね。週末になると、台風が来る。 困ったこっちゃですけどね。 S さんこんばんは。名古屋駅で帰りの電車待ち。ジミーちゃんワンズまして。
なんでワンズ、
わかんない、ワンズ。お散歩さんまた台風だねですね。再来週来ないでよって感じですけどね。
この週末はさ、奇跡的に私の広島のお出かけは最高のお天気でしたよ。
そうだったみたいですね、うん、まあ帰り家路に着くときに多少降ったみたいですけど、
あ、高速でね多少降りましたけども、うん、
まあまあ移動中だけどね。
もうみんなにね、これで台風来たらもう私本当に絶対私が犯人だ
って台風娘
ってなんか言われた。抜け出したねって言われたけど。
早く抜け出しといてよ。
でも私だけとは限らんじゃん。
まあね。ジミーちゃん音声入力のせいだよ。
音声入力？
滑舌が悪いってことだね。
ん？
バンズマしてって言ったのがワンズマしてになったね。
みっちゃんかってこと？
いやいやいや、ジミーちゃんが。ジミーちゃんが手打ちじゃなくて音声入力で、
ああ、
このコメントを打ったってことで多分。
それは割り箸加えて。
カチュデチュカチュデチュ。スケちゃん滑舌って言える？
滑舌？
お、言えた。
当たり前じゃないの。一日中喋ってるんですよ今は、部署変わって。
そうなのかい。はい、まあ台風はもうちょっと週の半ばぐらいにならないとこの先の正確な進路が出てこないんでね。一応3連休直撃の恐れということにはなってるけどね。
いやー大変。
スキちゃんの力でどっか追いやっといて。
なんとかしなればいいんですけどね。今週雨マーク多いし。
みんなでフーフー吹く？
うん、そうだね。
って。はい。ということで、まあ、週末じゃないや、土日お休み明けで、しっかり皆さん、仕事、頑張りましたか？え、何、ジミちゃん。But you did you?Want to take a
Want to take a でもあなたは、
はい、
なんかしたかったでしょ。 Take a minute っていうのないし、 minute なんだこれ、 minute
なんだこれ、 minute。なんか効果音か？ミニ
ョ？何をしたかった？あ、
何をしたかったんだろう。
うん。
ジミちゃん、日本語。
あれ？ちょっと待って。
ん？
はい。
どうした？大丈夫？
大丈夫です。
はい。じゃあ本編いきますよ。言われる、よろしくね。
順番ですか？
うん、順番です、はい、まず最初は、鉄ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。西武鉄道西武球場前駅の駅名看板をライオンズ仕様に装飾、次の駅は日本一という記事が上がってました。西武鉄道は西武球場前駅の駅名の看板を10月8日からライオンズ仕様に装飾しますと。西武球場前という駅、 次の停車駅は日本一って。
面白い。
するそうですよ。この路線ですけども、狭山線、西武鉄道の終着駅らしいんですよ、西武球場前っていうのが。だから本来は、下山口西武球場前でここで終点なんだけども、本来その次の駅はないはずなんですよ、終点なんで、
うん、
でそのないとこに矢印つけて日本一へっていう風に書くそうです。
なかなか粋ですね。
粋な計らいですね。
西武球場が今まで終点だって、その次の駅が日本一だったら電車の行き先日本一ってこと？
っていうかその次駅がないから日本一に行けないってこと？
なんてあんた西武ファンに怒られても知らんで。
西武ファンから石が飛んできそうだな。いや考えようによってはおやって大丈夫って感じがするんだけどね。
いや行き先は日本一でしょ、だって、
うん、日本一向かって走ったら線路ないぞ。
もうなんか見たん嫌だ、私巻き込まないでね。
はい、西武ライオンズ2008年以来11年ぶりとなる日本一を目指して10月9日からクライマックスシリーズに臨むということで。
あ、パリーグで優勝したの？
そう、ペナントレースを制覇したんでね。
あら、そうですか、おめでとうございます。え、これじゃあ期間限定で日本一っていうあれなんかな。
まあそうだろうね。いつまでとはこの記事には書かれてないけども、負けたら消えるんじゃない、もしかしたら。
もういらんこと言いさんな、やだね、もう。
西武の皆さん頑張ってね。
もうちょっと考えてものを言ってください。干されても知らんよ、干されたら。
西武ファンから。
うん、
はい、それでは次の記事です。の前にじんちゃん、カチュジェチュ悪くてごめんねと言ったら高入力された。これは手打ち入力。あ、手打ち入力だ。
ならんよこんな。
あ、まーさんこんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次のニュース、愛をありがとうさんにあった記事です。アップルが iPhone6S や iPhone6S プラスの電源が入らない問題に対する修理プログラム開始。2018年10月以降に製造された対象モデルを無償修理という記事が上がってました。リコールですね。アップルが iPhone6S や 6S プラスの電源が入らない問題に対する修理プログラムを開始しています。iPhone6S、6S Plus の一部に電源が入らなくなる可能性があるとして対象モデルを無償で修理対応するものですと。対象となっているのは2018年10月から2019年8月の間に製造され、シリアル番号が特定の範囲内にある iPhone6S、6S Plus ですと。でこれ詳細ページ行くとシリアル番号を入力する画面が出ますんで、自分のシリアル番号を入れることで対象になっているかどうかを確認することができますなんですが、これケイちゃんが LINE に書いてたかな、 6S、6S プラス去年の10月から今年の8月の間に製造されたって書いてあるけど、まだ製造してるの 6S
だって。なんかあの格安 SIM のとこあれでしょ、使ってんでしょ、だっけ、販売しとるじゃん。
あー、そういうことか。
じゃないの。
まあまあそうだよな。
だっけ私がセブンじゃないんかって言ったん覚えてます、なんで6なんみたいな。
格安SIM向け。なるほどね。
いや、あるとしたらだよ。だってなんか、なんやらモバイルは、お腹が鳴った？なんやらモバイル。
うん。
なんやらモバイルは。
あ、ただこれ、下に、ただし書きじゃないけど、解説がついてますけども、6S は2015年9月に発売されたモデルですと。2018年10月以降ということは iPhone XS が発売されて以降に製造された iPhone6S が対象ということになります。日本では対象ユーザーは少ないそうですと。あ、少なそうです。だからどっちかというと海外で販売してたのかな、これ。
うーん、お天気多少あるんじゃない？そのだってなんか LINE モバイルじゃないけどなんとかモバイルとかが 6S だったっけ、うん、扱うとか言ってなかった？でなんかちょっと前のなんかニュースでも今その 6 だから 6S が売れてるよ、なんか売れとるってあなた言うたよ。
そんなこと言ったっけ？
これなんで7じゃなくて 6S なみたいな話を前にした記憶がございます、私。
そうでございますか。はい、ということで、まあうちのリスナーさんに対象のモデルを持っている方がいるかどうか分かりませんが、はい、お持ちの方は TR 番号を確認した方がいいと思いますよ。お散歩さん、海外製品ならあるんじゃない？国内にも入ってきてるかも、うん、格安SIMとかで扱ってるってことになると入ってきてる可能性あるよな。はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple のティム・クック CEO 故スティーブ・ジョブズ氏への追悼メッセージを発表ということで、日本時間の10月6日、アメリカ時間の10月5日、アップルの共同創業者、スティーブ・ジョブズ氏が56歳で亡くなってちょうど8年ということだそうです。
もうそんなになるんだ。
ニュースでも命日前になると、結構ニュース、いろんなとこが挙げてましたけども、なんか今年8年目にもなると正直僕忘れてた気がつかなかった、このニュースを見るまで。
だんだんね、
8年だからな。
じゃあ 4S を8年前に使っとったってことだよね。
そういうことになりますよね。
うん、
で、公式サイトに、スティーブ・ジョブズをしのぶページも用意されましたということはそうですね。ツイッター上ではティム・クック CEO が、我々が持っている最も重要な資源は時間だ、スティーブ・ジョブズ、あなたのことをいつまでも忘れませんというツイートをされてたそうですね。リンゴマークを見上げる写真とともに白黒で。で、アップル公式ウェブサイトにはジョブズ氏をしのぶ追悼スティーブ・ジョブズと名付けられたページが存在し、世界中から同氏に送られた追悼メッセージが掲載されていますということだそうですよ。で、このページには次のように記されていますということで、世界各国から100万人を超える方々がジョブズの思い出、スティーブへの思いや気持ちを送ってくださいました。友人の方も同僚も、アップルの製品をお使いの方も、すべての方々に共通している一つのことがあります。それは誰もがスティーブの情熱と創造性に心を動かされたということです。いただいたメッセージのいくつかをここに紹介します。あなたのメッセージはこちらにお送りくださいということで、 メールアドレスがついてるそうですよ。はい、ということでもう8年経つんだね。
なんか何年経ってもこうやってなんかたまに名前を思い出してもらえるような人になりたいね。
月ちゃんって
みっちゃんって
あんな格好してたなってロッポンギチンジ歌ってたなって
うん、うん、それでもいいけど漢字読めんかったなって咳払いがうるさかったなって
はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple Arcade が MacOS カタリーナのベータ版で利用可能にという記事が上がってました。Apple のゲームプラットフォーム Apple Arcade が MacOS カタリーナのベータ版で利用できるようになったと伝えられていますということですね。MacOS カタリーナのベータ版使用中のユーザーは Mac 版の Apple Arcade を利用することができます。 Apple Arcade はサブスクリプション制のゲームプラットフォームで月額税別600円で家族6人までサブスクリプションを共有できますということで、現在のところ20数個のタイトルが利用可能ということで、iOS で出てる全てが Mac で遊べるわけではどうもなさそうですね。どうした？
いや、大丈夫。
なんかやらかした。
ちょっとね。
なんかガサゴソガサゴソしてるね。はい、ということで、まあ、ベータ版、Mac に入れてる方は、Apple Arcade を使えるようになってるそうですんで。ぜひ起動させてみてはいかがでしょうか。iOS 版と Mac 版数が合わないんだね。なかなか両方に配信っていうのは難しいのかなって気がしますけどね。何してるの？
ごめんうるさいっけ。ちょっと。ま、ちょっと物を巻き散ら
し、なんかこぼした
バレちゃった。
でもなんかシャシャ拭いとる感じがするんだけど。なんか飲み物こぼしたか？
いや。
ジミーちゃん覚えてるよ。アジョブズさんの命日ね。江口さんこんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次の記事ですが、URL はいける？
なんで？
いや、こぼした影響で。
ああ。うん。
大丈夫ですか？
大丈夫だと言える。
はい、それでは次、エンガジェット日本語版にあった記事です。PayPay 1日限定の 20% 還元で決済処理に障害という記事が上がってました。10月5日土曜日ですけども、バーコード決済アプリの PayPay で決済できないという報告が SNS で相次いでいましたということですね。PayPay は10月5日限定で還元額を最大 20% 増額するペイペイ会社デーを実施中、多数の利用者が集中したことで障害が発生したと見られますということだそうですね。はい、障害が出ていたのは、スキャン払いで待機画面が表示される場合というサポート情報を公開してて、多数の利用があったため、スキャン払いの決済処理時に待機画面が出る場合があるとして告知をしていたと。17時時点でも待機画面が表示されることがあり、残高を送るでは受け取りに時間がかかる場合があったということはそうですね。 さらに PayPay は5日17時45分頃より一部機能の緊急メンテナンスを実施。ヤフーカードによる残高チャージとクレジットカードでの PayPay 支払いが利用できない状況になったと。はい、結構集中して処理が追いつかなかったみたいですね。で、キャンペーンの還元については5日の午前0時台の一部の決済で反映されていないものもあったとしていますが、現在は正常に付与されているということだそうです。これどうも夜中だったみたいですけどね。で、次の記事ですが、こちらテッククランチさんの方にあった記事です。10月5日0時11分から0時27分に PayPay 20% 還元を受けられなかった場合の対処法という記事が上がってました。この時間帯にどうも 20% 還元がちゃんと処理されなかった方がいらっしゃるということらしいですね。で、これに関しては10月5日0時11分から0時27分までの約16分間に PayPay で決済した場合に還元率が 1.5% などになっているケースがあったと。 PayPay によるとこれは不具合で 20% 還元の条件を満たしている場合は後日きちんと 20% 還元が付与されるとのことということで、利用者的には何も手が打てない、ペイペイが、対処してくれるのを待つしかないと。ただまあペイペイもその状況が起きていたことを把握してるんで、まあそのうち戻ってくるのかなということはそうですね。私は結局5日の日ペイペイでユニクロ行ってヒートテックを買おうかなと思ったけど、めんどくさくなっていかなかったんでね20% 還元は受けませんでしたけどね。皆さんは 20% 還元受けましたか？月ちゃんは広島で使う機会はなかったか、ペイペイを。
ペイペイの看板はよく見ましたけど、チャージしてないし、でももっぱら現金で。
1000円はあれも使っていたかいな。
とっくにないですよ、そんな。
あ、とっくにないですか。
でも結構何回使い増ししたんだろう。一回も自分のお金入れることなく。
結構好きちゃん長持ちしたよな。
うん、結構2,000〜3,000円使わせてもらいました。
ああ。ちなみに、ソフトバンクユーザーだと、ソフトバンク払いで、チャージさせることは可能ですよ、ペイペイ。
またそんなことを言うでしょ。
悪いささやきよ。
それこそちょっと話違うけど、D 払いって相当なんだってね、ドコモの子。
ああ、そうだよ。
私知らんかって、D 払いでって言って払ってるのを見とって、そのドコモの後払いっていうか、携帯電話料金と一緒っていうのを聞いて、へえ、そうなんだって。
そうそう、うん、
ペイペイもそうなんだ。
一緒です、ペイペイも。現金でチャージもできるけ、あ、現金チャージできたっけ、ペイペイって。ヤフーと au だったかな、決済払いが確か登録できたはず。
そういうことは、広島に行く前に教えてほしかった。でもね、聞いとったらね、結構ね、無駄遣いしとったと思うよ。期間でよかったな。
ヤシテさん、マックにこぼしたの？
いやいやいやいや。
マックだったらもっと騒ぐよな。
マックだったら多分、ツイキャスから抜けてます。床足元に。撒き散らしました。でも液体じゃないから後にします。
液体じゃないものを撒き散らした。
粉粉
なんだ、
白い粉。うん、白い粉。
い ジミちゃん違うよ。命日は忘れてたけど、ミッタンと好きタンのことはいつまでも覚えてるよ。
そんな、いやだ、喜んでいいやつ。
いいやつかな。ガシテさん仕事だったので、お昼にコンビニで弁当を買ったなぁ。あ、5日の日か。ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。え、これ、めっちゃん、今、ペイペイのアプリ見とるけど、そんなソフトバンクのお支払いないよ。
ペイペイのアプリで、ペイペイのアプリで、どこで設定するんだっけ。
お支払い、チャージ。
チャージ。
どこにある？
チャージを設定。
あ、上？
あの、ペイペイのカードっぽいのの下にスキャン送る受け取るチャージってあるじゃん。
その他のチャージ方法ってやつ？
そうそう、ここの中に、ここの中でソフトバンク、あ、au じゃなかった、ソフトバンクと Y モバイルだ。ソフトバンク、Y モバイル、いるまとめて払いっていうのがありますよ、項目は。
あったあった。
うん、
怖い怖い
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 でもヤフオクでよく使うんだろ。
ヤフオクはソフトバンクの支払いはないですよ。
あ、違ったっけ。
ヤフオクはないです。ヤフオク使うときはあのあれですよ、うん、あのカード使ってますよ。カードから決済してますよ。
ああ、
うん、
あの決済払いで払うとかってたまに言うのはあれはヤフオクじゃないのか。
ヤフオクじゃないですね、メルカリですね。
あ、メルカリね。
メルカリはできる。メルカリとかね、
うーん、
あのあとはあのクククク最近多いよね。でもそういうのク、
うん、
あの雑貨売っとる、手作り雑貨売っとるようなアプリとかね、あのだいぶ広がってきたけど、うん、不思議なのはアマゾンはソフトバンクだけは使えないのよね、うん、未だに。
そうなんだ。
ドコモと au は携帯払いできるのに。仲悪いんかな、ヤフーショッピングとアマゾンって。なんか、
あ、敵対関係にあるってことか。
なのかなと思ったです。
なるほどね。はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。コカ・コーラ自販機 LINE ペイかペイペイで購入で最大800円還元を開始という記事が上がってました。日本コカ・コーラのコークオンペイ対応自動販売機で LINE ペイかペイペイで支払うと総額最大800円相当が戻ってくるコークオンペイ秋のペイ祭りキャンペーンが10月7日から開始されましたということで、今日から始まってますね。対応自販機で100円以上の購入で100円が還元されるということだそうですよ。
コークオンペイってあるんだね。コークオンペイ、
あのコークオンのアプリの中で、それこそクレジットカードとかペイペイとかラインペイとか登録できるんですよ。
何でもペイだね。
うん、ただこれで購入、あの今日僕やってみたんですけども、これで購入するときちょっとめんどくさいんですよね。 iPhone と自動販売機を Bluetooth でペアリングして、で自販機のボタンを押しても商品出ないんですよ。アプリ内でこの商品を選んでっていうのをやらなきゃいけないんでね。あの会社の休憩時間とか自販機の前に結構行列ができるんでね。普通にエディとか現金で買うよりも時間がかかるってのがちょっと難点ですけどね。これは10月7日から11月の3日の4週間の間に毎週、これ月曜から日曜日を 1周とカウントするらしいですけども、 LINE Pay と PayPay それぞれで購入に対して LINE Pay ボーナスまたは PayPay ボーナスとして100円相当が還元されますということなんで、例えば1本150円の飲み物を購入すれば100円還元されるので実質50円で飲めますと。ちなみにうちの会社の自販機はちっちゃいというか標準のコーヒー缶100円で売ってるんで、まあ、1本タダで飲めるという感じですね。でこれなんで800円になるかというと LINE Pay と PayPay 毎週1回限りなので両方の決済サービスを併用すれば100円 ×4 週間 ×2 サービスで800円が受けられるということだそうです。これを利用するためには、航空アプリの中で事前に LINE Pay と PayPay を設定しておく必要がありますのでご注意くださいねと。ジミーちゃん帰宅一時離脱。のぶすみさんこんばんは。
こんばんは。
けいちゃんスイカならあっという間に買えるのにね。うちの会社ねスイカ対応してないんですよ。 ID と楽天エディとナナコとワオン、なんでスイカ対応してないんだろうと思うけど、駅のホームとか行くとだいたいスイカ対応なんですけどね。江口さん、先日ヤフオクで落札した時にペイペイで支払いますかと出たので初めてペイペイで支払った。
なんだろうか。
え、ヤフオクペイペイだよ。
ん、
あ、だからやろうと思えばペイペイに一旦残高を入れといてヤフオクでの支払いに使えるってことか。
あ、そういう使い方か。もういい、私どんどん聞いたらなんかもうパンパカパンパカ落としだって今聞かん方が良かった。もうだいぶ我慢する、今月はもうお小遣いがないけもう我慢しようとかってだいぶ抑えてるのに、そんなこと言うたら強気で落札するようなじゃん。せってせって
パンパカパーンだね
もう、
はい、それでは次の記事は携帯ウォッチにあった記事です。フリマアプリ PayPay フリマ提供開始、近日中に大型キャンペーンもという記事が上がってました。
あっちもこっちも。
Yahoo は iOS 向けのフリーマーケットアプリ PayPay フリマの提供を開始しました。Android 版は10月末から提供予定ということだそうです。 PayPay フリマは決済サービス PayPay のブランドを冠した CTOC のコマースアプリです。
C2C じゃない、
なんだろう、
C2C じゃない、
あ、 C2C か、そういうことか送料を出品者負担に統一することで購入者にとって分かりやすい価格表示としたり、手間となりやすい価格交渉を簡素化する機能を用意したりと、ユーザーの負担を軽減したスムーズな売買体験の実現を目指すということだそうですね。購入代金を PayPay 残高で支払うと、購入金額の 1% 相当が PayPay ボーナスで還元されます。また出品者は売上金を PayPay 残高にチャージして全国の PayPay 加盟店で利用できますと。で、このアプリ提供開始を記念して送料を Yahoo が全額負担するキャンペーンや1000円以上の商品に使える500円割引クーポンの配布を行います。さらに近日中にペイペイボーナスライトがもらえる大型キャンペーンを実施しますということで、これアップストアでねペイペイフリマって検索しても引っかからないんですよ。でもしこのアプリをダウンロードしたい方は今記事 読んだ記事の下に関連リンクというのをプレスリリースがあるんで、ここをタップしてやると、ここの中に、ここの中に、プレスリリースが出てきて、ペイペイフリマサービスページっていうリンクが貼られてますんで、ここからダウンロードができます。この先のページ行くと、今すぐ無料で入手ということで、アップストアのアイコンが下の方に出てきますんで、アップストアからダウンロードをタップしてやると、ダウンロードできるページをアップストアがちゃんと出してくれますんで、そちらからダウンロードしてみてください。ちなみに、これを利用するためには Yahoo ID が必要になるようです。はい、それでは次の記事は気になるキナーさんの方にあった記事です。 Amazon 2000以上の買い物で 2% のポイント還元キャンペーンを開始という記事が上がってました。アマゾンが本日9時より2000以上の買い物で 2% 還元のポイントキャンペーンを開始しましたと。本キャンペーンは消費税の増税に合わせたもので、キャンペーンへの参加はログインした状態でキャンペーンの特設ページにアクセスするだけとなっており、キャンペーン期間中であればキャンペーンページを見る前にお買い物でもポイント還元の対象となります。またポイントの獲得は最大5000ポイントまでとなっており、ポイントのキャンペーン終了後約1ヶ月後に付与されます。キャンペーンは今日から10月の14日23時59分までと。 Amazon のキャンペーン登録ってそのページ見るだけで大体済むよな。
うん、
知らぬ間にエントリー受け付けましたって出てくるんでね。はい、ここにちょっと注意書きがあるんだな。対象外となるものがあるそうです。食品、菓子類、調味料、ノンアルコールドリンク、サプリメント等の消費税の軽減税率が適用される商品や、Kindle 本の購入を除くデジタルコンテンツ。これは Kindle Unlimited とか、プライムビデオ、プライムミュージック、オーディブル等。あと、Amazon ギフト券、Amazon コイン。予約商品はキャンペーンの対象外となりますのでお気をつけくださいということですね。はい、それでは最後の記事ですよ。こちら携帯ウォッチにあった記事です。 au pay 登録者数が600万人突破、セブンイレブンで最大 20% 還元という記事が上がってました。KDDI は決済サービス au pay の登録者数が10月5日時点で600万人を突破したと発表しましたということですね。
すごい。
で、
600万人ってすごいねと思って。
で、10月から大手コンビニエンスストア、コンビニエンスチェーン、セブンイレブンが au pay に対応したことということで、10月14日までの期間限定で最大 20% ポイント還元。こちらは合計3000ポイントまでのキャンペーンを実施していますと。このキャンペーン、特典を受けるには、キャンペーンページからのエントリーが必要となりますということですので、まあ、au pay なんで au ユーザーの方がメインかなと思いますが、20% 還元を受けるには、事前登録が必要ですんで、お忘れなきようにということですね。はい、以上本編でした。はい、それでは次の 記事じゃなくてツイッターにいただいたコメントを記事ないない、
まだどっかに隠してるかと思った
ないないツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、金曜日の1944回が上がって、
うん、
トシログさんが日本ではアップル新宿だけでの開催らしいので参加してみることにしてみました、行ってきます。
あ、 AR ウォークってやつか、みんなで歩きスマホをしましょうってやつですね。
え、
みんなで歩きスマホして街の中を歩こうってやつです。
日本では
ただし安全を確保するためにアップルのあのスタッフがついてくれますけどね。
日本ではアップル新宿のみでの開催というものに参加してきました。新宿の街を歩きながらの AR 体験、新しい感覚のアート鑑賞といっても良いのではってことで動画を上がってますね。
おお、なんかターミネーターに出てくる液体おっちゃんみたいな感じだね。
わーわーわーわーわーわーわわわわわ、めっちゃ音量が
大きい、スマホ越しに見れると、
うん、音量が大きくてびっくりした。
ああ、音量は僕落としてますけどね。二つ目の動画ではこれ何、恐竜がおしゃべりして、あ、恐竜じゃないか、何がおしゃべりしてんだこれ、
なんか木に穴が開いてるよね。
うん、ここも日本語にしてほしいな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかいつの間にか雨の音がしてますね、そちら。
ちょっと雨音が大きくなってきました
、はい。チュリーちゃんが1944回拝聴、スキちゃん検査結果を気にしすぎませんよ、経過検察は違う、経過観察はドクターと相談してフォロー検査を、私は2年前脂肪肝の疑いから脂肪肝と確定診断、生活習慣を変えるのは大変ですが努力はしています、まあどうぞ無理せずにってことでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。脂肪肝ってことはアルコールとかが止められちゃうのかな、
これって肝臓に脂肪がつくってこと。
そうだね、
うん、年取るとね、内臓脂肪とかね、
うん、
安くなっちゃうね。
だね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。大丈夫です。私あまり気にしていないので。はい。ジミちゃん、これ美味しいよね。でもチーズ苦手のガンちゃんは無理かなってことで。セブンのなんか。
ダブルレアチーズクリーム。
え、こんなパンですかこれ。もっちりクレープ。
なんだろう。
こんなんあるんだ。
クリームがとても柔らかいのでこぼれないように注意してほしい。
食べてみたい、美味しそう。レアチーズ
セブンやってんじゃないこれ、
だってセブンだもん。ガンちゃんチーズ苦手だったっけ。
うん、ガンちゃんチーズ、あ、でも全部が全部ダメなんじゃなくて、ピザに乗ってるチーズは大丈夫だ
ったかな。あ、なんかそれ聞いたことある、わがままだな、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。以上ですね。
以上ですね、はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。私もチーズ昔子供の頃苦手だったけど今大好き、
うん、それは苦手だったっていうのは食べず嫌いだったってこと。
給食とかにも出るけど、プロセスチーズ四角い。
はあ、は
あ、あれを食べんかったん、臭くて。
で今は食べれるってこと？
なんか高校の時に高校私の高校って町の中にあったんだけど、バス通勤で、あ、バス通勤じゃないや、バス通学で、学校の前の、学校の前のバス停降りたら、降りてそのまままっすぐ歩いたらパン屋さんに入ってしまうの。で、それを、
ほとんど。パン屋さん入んなくていいじゃん。
いや、降りたらそのまままっすぐパン屋さんの入り口だけど、そのまま、もう毎日、ほぼ毎日パン屋さんに入っていっておったんだけど、最初は甘いパンしか食べんかったんだけど、体重が激増して、なんか、やばいよってことになって、甘いのじゃなくてお惣菜パンにしたらとかって周りの子に言われて、お惣菜パンねとか思いながら、なんかひょっと見たら、クロワッサン、焼きたてのクロワッサンの中に、なんか細長いチーズが入っとるやつがあってね。で、ただ私はそのチーズが入ってることに気づかんかって買ったんよ。クロワッサンが焼きたてでいい匂いだと思って。で、買って、パクッと食べたら、なんか、中になんか入ってる。でもこれ美味しいなって思ったらチーズだったという。そっからチーズが大好きになって。そう。今やもう、今やチーズが大好き。だっけ、ガンちゃんもそんな。
な、今はもうプロセスチーズも食べれるってことか。
食べない。
あ、食べないの？
プロセスチーズはアーモンドが入っとったら食べる。
あー、なんかあるな、そんなやつ。
うん。でも、わざわざプロセスチーズ食べんでも、だってピザに乗っけるチーズとか、とろけるチーズとか、パスタにかける粉チーズとか、もうそれで十分だったら、もういいです、そっち。
もしかしたらプロセスチーズ食べちゃったらまたチーズ嫌いになる可能性があるわけ
か。でも他のチーズが美味しいから、だからいわゆる私椎茸嫌いだけど他のキノコ好きなんよね。特にマッシュルーム。
ああ。
それと一緒。
それと一緒。
うん、それと一緒。
なるほどね。僕はネギはどれでもダメだな。
ネギ食べんといけんよ。
ネギ食べんでも死なないよ。
いやだ、私ネギのない生活考えられんけ。だけど多分ね、三つあんとはね1週間おったら気が狂うな私。もうネギ、ネギ食べん人なんか考えられんわ本当と思います。てかネギ嫌いな人もいると思いますけど、もうそれぐらい逆にネギが好き。ネギも子供の頃嫌いだったんよ私。
なんで好きになる？
だって美味しい
もん。嫌いのままでいいじゃん。
美味しいもん。
なんでネギに金払って食べるかな。
美味しい。あのね、ネギ刻んでタッパーに入れてごま油をかけてちりめんじゃこ入れてレンジでチンしたらめっちゃ美味しいよ。あれご飯にもいいかもしれない。
ネギ抜きにして。
いやネギ、ネギ油ですよ。辛さに
ネギは、ネギはいいなぁ。いいなじゃなくてネギはいらんな。
一旦ネギ食べんけ頭があれだわね。
頭がなんだ。
頭が弱くなるよね。
ことはねえよ。ケイちゃん、ラーメンはネギだくにしたいくらい。
そうそう、美味しいよね。
ラーメンはネギ抜きだよ。
美味しいよ。
先々週か、僕は iPhone 修理に福山行ったじゃない。
ああ。
でお昼ご飯ラーメン食べたんですよ。で、すきちゃんが福山ラーメンの、福山ラーメン、
尾道ラーメン、
何ラーメン、尾道ラーメン、尾道ラーメンのなんか美味しいとこ探してくれてそこ行ったんだけど、ネギ抜きにしてもらいましたよ。
あのね、みんなに言わんかったけど、みっちゃん福山に iPhone 修理行った時の話なんだけどね、 みっちゃんがあの福山行って帰るまで私ほとんどずっと電話で相手してあげてたんですよ。すごいと思わん？私。
それも iPhone がちゃんと復帰できなくて、iPad で、あれは、FaceTime で喋っとったんか。
こうやってフェイスタイムで喋るけど、山の中だからかわからないけど、電波の調子が悪くて会話にならんのに、なんかずっと、それでなんか喧嘩みたいになって、ほいでも、出雲着くまでずっと私電話付き合って、あれね、だって一日中じゃん、朝から着くまで。
あの、あ、そうだったね。
みっさんが途中で高速で眠たくなったっけ、ちょっと寝るって言ったとこまで。だけど大方朝9時過ぎから5時ぐらいまで8時間勤務、
うん、
あなたがラーメン食べてる間はあれだけど私日当もらわんとなんかずっとついていったのと一緒じゃんな。日当くれ、
ついてくれよかったのに。
しょうがないじゃんか。だってあれは私がなんでだったっけ、あれがなかったら大阪行き？
いやいやいや。
稲刈り
か。田植えじゃん。あ、稲刈りじゃん。稲刈りだ。
結局稲刈りもなくて。
が。
本当。
娘さん、ラーメンはネギたくさんがいいよ。
だよね。
ラーメンを食べるんだからネギ食べなくていいじゃん。
なんでそんなに嫌うんよ。人の好きなもの。
ネギだもん。
絶対やだ。
ジミちゃん、ネギ抜きはラーメンの美味しさを満喫できないね。
ほらほらほら。
そんなことありません。
みんな的にマシ
ュ。七さん、広島でお好み焼き屋さん行ったらネギいっぱい乗ってたな。
美味しいよね。
そんなの食べません。
美味しいよね。
いっぺんね、娘と。広島の駅ビルで入ったお好み焼き屋さんが気がつかなかったんだけど、ネギ焼きのお好み焼き屋さんだったんだよな。で、二人ともネギ嫌いなのに、生地の中になんかちょびっとネギが混ざってたけど、それはしょうがなく食べました。
あのね、かわいそうよ。あの、親子でネギ嫌いっていうか、親が食べんけネギ嫌いにしてしまったんじゃ。かわいそうに。被害者が、被害者が娘。
そんなことないよ。
被害者だよ。
いや、僕のネギ嫌いは、お袋がダメなの
よ。いや、代々尊重なんだ。やだやだ。
いやいや、お袋はネギ食べるよ。ネギ食べるんだけど、僕がお腹の中にいるときに、ネギの匂いがダメだったらしいんだわ。ネギ、玉ねぎ、この匂いがダメだったんだって。
なんか私の好きなもんばっかり。
だから僕のネギ嫌いはしょうがないのよ。
あ、すぐ人のせいにするんで、そうやって。
ケイちゃん、そんな二人の会話を録音しておかなきゃ。なんで？
電波の調子が悪いよ。電波プッツンプッツンでほとんど会話になってなかったもんね。ずーっと。帰り道は。
フェイスタイムの。うん。
私めっちゃ機嫌悪かった。
行きは普通に電話回線使えたからな。そこまでプツンプツンにはなんなかったけど。
この間なんか録音したのって何だったっけあれ。ちょっと面白いけど録音しとこうやってボイスメモなんか入ってて私。何だったっけ。あ、ん？何のあれか？
なんか録音しとったな。
なんかしたよね。なんだっけ？
あれ、何の時に録音してたっけ？スキちゃんの iPhone に録音してたよな。
土曜日の。なんだろうね。
iPhone に残って
る。あるよ、ここに。あ、なんか、こういう時の方が収録の時より面白いこと言っとるけん。とりあえず録音して面白かったら、なんか、 未公開プレゼントにしたらいいじゃんって言ってちょっとしとったよね、録音。
でもなんか大して面白い、
大して面白くなくてやめたい
ね、途中でね。そういえばジミーちゃんそんなに話すことあるなんて、ラブラブ
全然全然全然。
これからは椎茸も美味しいね。
全然
椎茸美味しいよね。
全然これからは松茸が美味しいんじゃない。
松茸も美味しいけどね。おすみさんネギ食べてから麺を食べると血糖が上がりにくくなる。
へえ。
またそんな。
あ、
ガセをつかませようとして。
私でネギ好きだけ血糖値上がらんのかな。
ただ今血糖値が高くて保健婦さんの指導を受けた時にラーメン食べるときはまず具を全部食べてそれから麺を食べると血糖値上がりにくくなるっていう話は聞いたけどね。
特にネギでしょ。
いやいやネギはいらないだね。
で玉ねぎも血液サラサラにしてくれるよ。
あの野菜もりもりのラーメン屋さんな、家系って言うんだっけ、
家系、
家系、家系ラーメンみたいな、
家系、
うん、家系、でも具だけ先食べて麺だけ残すってのもなんか味気なくない。
その間になんか麺が伸びてしまい、そんなのが嫌、何より。
まあね。
硬い麺がいいですけど。あのね、みつさん。ネギの効能を今調べてみたんだけどね。
うん。
ネギは血行を良くし、疲労物質である乳酸を分解する作用などがあると言われており、肩こりや疲労回復にも効果が期待できます。で、みつさん、ネギ食べんけ、肩がそのラクダのコブみたいになってんじゃない？
そんなことはないよ。
ネギいいよ。あ、ちょっと待って、でも食べ過ぎに気をつけたい理由とか書いてある。ちょっと待って、
毒でしょ。
え、
だってあのワンちゃんとか猫ちゃんに食べさせちゃダメじゃん。
私はワンちゃんでも猫ちゃんでもないです。
毒素が含まれてるでしょ。
あ、でもね、血圧系の病気の予防にいいって書いてあるよね。私じゃあね、
僕血圧高くないもん。
私食べても血圧高いんだけどね。
もっと食べろってことかい。
でも食べ過ぎたらいけんって書いてあるよ。
それはなんで食べ過ぎはダメって書いてあるの。
今調べて、
スクちゃんが調べてる間に、ケイちゃん、うん、椎茸も美味しい季節。ジミーちゃん、人のせいにするみたい。おすみさん、ネギの美味しさを教えないのは、育児放棄だと思います。いやいやいや、嫌いなものを食べさすのは虐待だと思います。ジミーちゃん、さて、椎茸の話をするスキタンはどう反応するのかな？その録音公開してよ。麺が伸びちゃうじゃん。ケイちゃん、家系ラーメン、こちらではあんまりないってことかな。のぶすみさん、家系、横浜市周辺に多く見られるラーメン店の味付け。あ、味付けのことなんだ、家系ってのは。またそのラーメン、多く豚骨スープと醤油ダレを合わせた濃厚な味わいのものを指す何々系という名の店が多いことから言う。あ、野菜が乗ってるから家系じゃないんだ。なんか違うのかな。僕が思ってる野菜たっぷりのラーメンは。ジミーちゃん、骨の吸収を助けるビタミン D は骨粗鬆症予防に効果があります。また椎茸には エリタデニンという成分も多く含まれています。これはキノコ類の中でも椎茸とマッシュルームに特有の栄養素で、特に椎茸に多く含まれており、血圧抑制効果、血管の詰まりやコレステロールの増加を防ぐ効果があると言われています。マッシュルームもいいんだね。ケイちゃん、好きタンはワンちゃんでも猫ちゃんでもなくドラミちゃんです。じゃあ猫ちゃん。
あれおかしいな、なんか弊害のこと書いてないよ、なんでだろう。
下隠しにしとるんだで。
誰が
読まれたら、読まれたらネギが食べられなくなる。
いや違う違う、なんかねすごいなんかその、うん、高血圧とか血糖値のことにいいって血栓予防とか書いてあって、だからこそ食べ過ぎに気をつけんといけんって書いてあるけど、どういうことと思って。
だからこそ効果が出すぎるってこと、食べ過ぎると。
そうなんかな、
ちょっとその文章の意味合いがよくわかんないな。
でもやっぱりみつあんね、ネギ食べんけよ、風邪にもいい、風邪予防にもなるって書いてあるよ。だっけじゃ肩こりもそうだし、すぐ風邪ひくし、
国外の日本中の人が風邪ひかないってことじゃん。
いやいやいやいやいやいや、あなたはね、ただでさえタバコ吸うからビタミン C 破壊してんのよ、自虐。
ネギにビタミン C は含まれないでしょ。
え、含まれてるよ、残念だけど。
ビタミン C？
ええ、ほらほら、やっぱりなんかあれじゃん、食べんから、食べんから、まあそんな感じ。
ケイちゃん、湯気は独特の匂いがあって好き嫌いが分かれてる。こちらでは、まあ博多ラーメンもそうだよな、好きな人は好きだけど匂いがダメっていう人いるもんな。
豚骨、
豚骨、
あのすごい臭い豚骨もあるもんね。
うん、それがいいっていう人もいるしな。娘さん、ネギ農家は風邪ひきません。ほんとか。ジミーちゃん、椎茸嫌いを棚に置いてネギ嫌いを攻撃する。
まあまあまあ、そう言わずに。でも私関連食材食べてるよ、あの椎茸食べんけど他のキノコは全部食べるもん。
椎茸と松茸とかは別物じゃない？
いや松茸もそんなにめったに嫌いじゃないけど口に入らないし。
まあお高いからね。
あのちょっと椎茸、そう、あのごめん話が飛ぶけど、すごい面白いことがあってね、あの土曜日に広島行ったじゃない。で、うん、あのちょっと贅沢なお寿司をランチに食べたんだけど、
うん、
すごいなんか生のイクラとか、あのサンマの肝で作ったソースとかね、あのタチウオの子とか、うん、普段ちょっとあんまり口にできないものがこうお皿に盛られて出てきたわけよ。ノドグロのちょっと水分抜いたやつとか、うん、まあね、でそこにちょこんとあのキノコが乗っとったのよ。じゃ普通マッサケだと思うじゃん、ちっちゃめに切ってあったっけ。それであのカウンターで食べたんだけど、いやーこの松茸も美味しいですねって言ったら、大将それはエリンギですって言われて、めっちゃ私どうしていいかわからんで、もう多分顔真っ赤になった。でもあ、いえすいません美味しいです、いやあの催促したわけじゃなくて、とか言って一生懸命あたふたあたふたしてから。
それはね、松茸の香りがしたってこと？
違う、香りとかそんなんじゃなくて、ただ美味しかったっけ、これ美味しいですね、松茸ですよねって言ったらエリンギですって言われて、ごめんねって言って、いいえとんでもございませんとか。恥ずかしかった。、うん、
ツタケとエリンギ、まあ、これだよ似てるっちゃ似てるか
ごめん話が飛んだ。娘さん
北海道の駅長ラーメン食べてみたいな。駅長ラーメン、
駅長、
駅の駅長さんが作ってるのかな。
へえ、そうなんだ。
ジミーちゃん生じゃないイクラってあるの？なんかスキちゃん生のイクラ食べたらしいですよ。
なんか普通おし、なんか醤油漬けとかそういうのじゃない？
醤油漬けだよね。うん。
そんな醤油とかも何もつけてない、あの生のやつって。
特にそれに味付けがしてあるわけじゃないんだ。
多分味付けつけてなかったと思う。うん、海の味。
海の味。塩味ってこと？
うん。
でも卵は海水には直接触れんわな。
なんか分からんけど美味しかった。
うまそうだよな。生なんて食ったことないもんな。
だいたい醤油漬けとかだよね。なんか、うん、あのすごい綺麗なオレンジ色じゃん。だいたいあのその辺の、うん、市場に出回ってるのがあんな色じゃなかったんよ、うん、なんかね肌色みたいな色。
あ、色がもう違うんだ。
うん、全然その
そうだよな、あれは醤油漬けの色だよな、う
ん、
よく考え
だっけ。鮭なんかでもあのこう火を通したら色が変わるじゃない。だっけその火を通す前みたいな、はい、あの色だったよ。あんな色のイクラ見たことなかった。
のぶすみさん、エリンギ、うちの親は縁切りだって
縁切り。
七瀬さん、ネギの食べ過ぎは胃もたれを起こすようですね。
あ、そうなんだ。
あ、そういう副作用というか。じゃあ食べちゃダメ。ケイちゃん、生いくら売ってるけど。
北海道があるよ。
ジミーちゃん、生じゃないってそういうことなの？普通に売ってないっけ？
多分
生のいくら、
この辺のスーパー、スーパーとかは多分あのなんか違うんよ。あのちょっとオレンジっぽい色じゃん。
そう、新鮮なやつじゃないとダメでしょ、生では多分。
うん、
って思うけどな。
だって珍しい芸に言うとったよ大将。だけ珍しいものいっぱい食べさせてもら
った。生のイクラを買って自分でうちで味付けをする場合もある。
ケイちゃんとこはと、
そういうこと、
北海道だもん。ここ本州だもん。
庭先に、庭先で鮭が泳いでるんだね。
え、マジでいいな。なんか家で飼ってそうだよね、鮭とか水槽で金魚の代わりに
で息づくりジミーちゃん、食べ過ぎは何でもいけません。
まあそうだ、まあそうだ、
そりゃそうだ。で、なとこかな。
はーい、
ジミーちゃん、次はケイタンから生のイクラプレゼント。
あ、2000回の時に提供してもらおうか、ケイちゃんにな。あのケイちゃんに1000円札1枚渡してケイちゃんごめん、これで買えるだけお願いしますって。
ケイちゃん、釣りする人が釣った鮭持ってきてくれた時1回だけさばいたけどもう嫌、なぜ？
だって鮭って大きいけ切るの大変なんじゃない。
ああ、そういうこと？
わからんけど。
包丁でさばけんってことかな。ってことなのかな。
魚は、魚はね、お魚屋さんにさばいてもらったらいいよ。あ、まな板が足りない。
まな板足りない。あ、だからでかいってことだな。臭いし。
臭いんだ。
臭みがあるの？
まあ、お魚はだいたい匂いがね、まな板についちゃうもんね。私は魚切らないけど、うちで。切ってあるやつしか買わないから。 あれだけど。
けいちゃん、魚臭いよ。だって魚だもん。
だって匂い取れ
るの。川魚が食べれないって人いるじゃん。臭くて。
うん
うん、あれは僕はないな。海の魚でも。
美味しいよね。
食べるよ。
うん、私も。
鯉の洗いとか。
あ、それちょっと苦手。
あ、そうなの。
うん、一回だけ食べたけど。
美味しいよ。
いやー、もういいわ。
あ、その匂いがってこと？
いやー、なんか、なんか泣く泣く食べた
記憶がある。あの卵をまぶしたのがダメってこと？
いやー、なんか美味しくなかった。
そうなんだ。それは。あ、でもまあ洗いだから刺身と一緒で醤油つけて食べるからな。味付けどうこうはないよな。
なんかお腹大きい時に鯉の洗い食べたらいいとかって言って食べさせられたことがあるけど、うん、私はもうええわと思った。
美味しいのにな。
なんで美味しい？あれなんだ。
細かい骨があるじゃない。
覚えてないよ。
それがダメ。
あ、イワシとかは苦手だよ。
骨取るのが苦手なんだ。
小骨のある魚はあまり好きじゃない。
イワシの小骨一緒に食べてしまえばいいじゃん。
いやだ、喉引っかかるもん。
いや、大きな骨は外せば。ていうか、イワシに大きな骨って背骨ぐらいしかないじゃない。
イワシだけ小骨だ、言うとるじゃんか。ネギ食べんさいや、人にとやかく言う前に。
ジミーちゃん、釧路の市場、これ何市場？
和商市場っていうのかな。
和商市場でいくら食べた。おすみさん、川魚は甘露に。
ああ。
ケイちゃん、燃えるゴミの前の日にしないと臭い。
そうだね。
ジミーちゃん、鯉の洗いは酢味噌でいただきます。あ、酢味噌も美味しそうだね。
酢味噌といえばネギだよね。
いやだいやだ。お散歩さん、広島で食べたレモンサーモンが美味しかったよ。レモンサーモン、なんか違う品種なのか。
なんか広島最近レモンものが多いじゃない。何でも瀬戸内レモンのなん
と
かやたら多い。
レモン絞るのか、もしかしてサーモンに。
あのレモンにつけたとか、レモンの輪切りがいっぱい乗っとるとか。
のすみさん、ネギは焼きネギから。やだやだ。なんでそんなネギメインのメニューを。
ネギ美味しいっけ。今日はいっぱい食べよう。
はい、以上、空海 IT ニュース1945回、10月7日でした。お届けしたのは
土曜日に広島の美術館でなんかあのゴッホとかじゃない、モネとか有名な人の絵を初めて生ものを見ました。いいですよ、たまには美術館もと思った。好きちゃんと。
ちなみに今島根県立美術館、モネの絵が展示されてるらしいよ。
あ、そうなんだ。
でした。それではまた明日。
ただものだんだん。
ただものだんだん。散歩さん、鮭じゃなくてニジマスだと思うけど、レモンを餌に混ぜて養殖している。あ、レモン食べさせてるからレモンサーモンなんだ。
レモンの香りがするんかな、鮭さんから。
もしかしたら。するかも。
大阪でフェルメールやってなかった？だいぶ前だよね。ちょっと前だよね。フェルメール、もう終わったんじゃない。
もう終わってるような気がするな。なんかフェルメールの絵ってちっちゃいらしいよね。
あ、そうなんだ。
より、
あの今回見た美術館の絵もね、めっちゃでっかいのもあるけど、めっちゃちっちゃいのもあったよ。
そうなんだ、
うん、空海へのコメントみんなで送ってね、番組で紹介します。ツイッターのハッシュタグシャアプソナウミまたはアットマークソナウミ数字の3、メールはソナウミ .jp アットマーク gmail.com。
Army ID News.